我々がグランドに撒いた種を未来の世代が刈り取る。ハビエル・エイスマン、チリ代表フォワード。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、おなじみのラグビーマガジン田村和弘編集長です。現在フランスのトゥールーズに滞在しております。私も今、もうほどなく、フランスへ、出発します、解説のため。ではまずこの1ヶ月を振り返ります。そのワールドカップフランス大会、現地時間の9月8日パリ近郊のサンドニで、開会式および開幕戦が行われました。初優勝を狙うフランス、27対13で、ニュージーランド代表オールブラックスを破りました。オールブラックスがこういわゆるプール戦で、負けるのは今大会を含めて10大会初めてです。2大会連続の、ノックアウトステージ進出を目指すジャパン、日本代表は9月10日トゥールーズでチリを42対12で、破りました。さらに17日、日本時間では、18日の未明、プールマッチの2戦目の対イングランド、ニースで行われました。日本は前回準優勝のイングランドに12対34で敗れました。で、まあ、非常に大切な3戦目を前に、まあ、収録しています。九州福岡市の日本代表の強化拠点、ジャパンベースで9月10日、女子日本代表とフィジー代表のテストマッチが行われました。サクラ15、29対24で逃げ切りました。さらに16日、東京秩父宮ラグビー場での第2戦、こちらも41対36と接戦を制しました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲスト、ベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長、おなじみ田村和弘さんです。まあ、ワールドカップ進行中ですけれども、フランスで開幕から取材しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今フランスのどこにいるんですか？
今はトゥールーズ。
まあ、日本のベースですね。
はい、ここで日本代表はここを拠点にいろんな試合地に動いてるっていうことですね。
なるほど、なるほど。ちょっとまあもうおなじみですけれども、私からイケスト略歴を話します。1964年10月21日熊本市生まれ、鹿児島中央高校、早稲田大学、高校時代は野球部ですね。1989年ベースボールマガジン社に入社、ラグビーマガジン週刊ベースボールを担当して、現職です。早稲田大学では奇人変人の巣窟として知られている GW ラグビークラブに、所属しておりました。ポジションはフッカーです。どっから行きますか？ジャパンとイングランドの大一番。
はい。
あれはもちろん現地で取材され、私はこちらで見てたんですけれども、どうでしたか？こう、現地、感触としては。
いや、本当に試合が始まる前までやってみなきゃ分かんなかったんですけど、やってくれましたね。ある程度こう自分たちのプランをちゃんと遂行して、 まあ、追い詰めるまではいきませんでしたけど、うんうん、本当に勝ってもおかしくないぐらいのところまでは持っていけたので、まあ、このチームがやってきたこと、自力はついてるなとは思いましたね。
私もまあ放送を見てそう思いましたね。なんていうか、やっぱり仕上げてくるなって思いましたね、ジェイミー・ジョセフさん。
そうですね、彼のやっぱりいいところはチームの設計というか、うん、その時までにきっちりチームを仕上げてくるっていう声はよく内部からも聞こえてくるんですね、うん、はい、やっぱりこう周りが不安に思っていても、ね、なかなかベストメンバーで試合を重ねられなくても練習を通して、その時までにはチーム力を上げてくるなっていうのを改めて感じましたね。
あ、で意外と細かいんですよね。
そうですね、特に、まあ、選手の、まあ、姿勢に対してもそうだし、まあ、自分が得意なラインアウトとかもものすごくこだわりがあるって聞きましたね。
あ、であのイングランド戦ですけど、前半こうスクラムがピタッとしてて見事なスクラム組んで、あの辺なんかこう情報ありますか？もう自信あったんですかね。
そうですね、うん、もう1年前、去年の11月にティッケナムでイングランドでやった時に、うん、まあ、最初の3本、ペナルティとフリーキックを取られて、まあ、その時の3番のグジオン選手ですね、うん、彼がものすごく悔しいと。で、1年かけて、こう、長谷川慎スクラムドクターですね、スクラムコーチですね。彼と、もう断るごとに、こう、エリス・ゲンジとかそのあたりの名前を出して対策を練ってきたと、うん、その成果が本当に出たと思いますね、うん、
なるほど。あと、まあ、堀江翔太もね、やっぱりさすがだなっていうスクラムワークを感じましたけどね。
まあ本当試合の何日前だったかな、うん、2日前ぐらいにそれを聞いた時にも、まあ、グジオン選手もですね、堀江さんが何でも教えてくれる、何でも答えてくれるっていうふうに頼りにしていたので、で必ずこう自分の方に寄ってきてくれるんですって、2番が。この辺の感覚はね、実際に中に入らないと分かんないんですけど、
ね、こう寄ってくれるっていう感じですね、
はい、まあ、相手はね、そこを分離させようとしてくるんでしょうけど、うんうん、そうしないと3番を孤立させないで絶対に寄ってきてくれるっていうのは言ってましたね、うんうん、
ちょっと前に、開幕の少し前に関西で中村直人さんって、かつて1999年のワールドカップの右プロップですね、うん、今京都で自称酒屋の普通の酒屋のおっさんやって言ってましたけど、うん、その人がとたまたま会ったら、グージオンはイングランド戦では絶対素晴らしいスクラムを組むって断言してたんですよね。
お、
もう今のグージオンはもう素晴らしいんだと。でもその、うん、ウォームアップマッチでなんかちょっとこう苦しんでたけれども、あれは相手がこうサモアとかトンガとか、うん、ああいうフィジーっていうのはこう無手数流で組んでくるから噛み合いが悪いんだと。で、うん、イングランドはきちっとしてるから絶対押されないって言ったら、もうまさにそうでしたね、うん、押すって言ってたら、
うん、素晴らしかったですね、
ね、
うん、
でまあディフェンスもこう良くなったな、チリ戦からこう急に良くなったような気がして、どうですかその辺。
そうですね、うん、こうディフェンスリーダーで中村亮とですね、うん、センターやってますけど、うん、彼が入ってやっぱり彼のコミュニケーション能力ってすごく高いんですね、うん、こう常に声をかけ続けるっていうか、うん、それもあるし、やっぱ3列がしぶといですよね、
しぶとい
しぶとい、頑張ってますよね、うん、もうジャック・コーネルセンとか、うん、ね、細いんですけど、やっぱりこうしっかりタックル、ね、しつこくいってるし、本当いいチーム、大会になってどんどん上がってきてると思います、
うん、本当こうイングランド戦から少し時間が経ったんですけど、なんか昨日のことのようにというか、
うん、
ああ惜しかったなという思いが募りますね、なんか12対34で、敗れました。
そうですね、うん、まあ、試合中に勝てるかっていうところまでいけたかどうかちょっと分かんないんですけど、このままいけば後半何か起きるなっていうところまでは持っていけたかなと思います ね、うん、
ね、ヘディングのトライがねちょっと余計で、
うん、
しかしあの時私こう見てて、あの前のディフェンス素晴らしかったんですよね。食い込まれたのにみんなピターって帰ってきて、一線で足をピタッと揃えて前にこう出ていって、だから相手がキャッチングできなくて、それが頭に当たってこう、おかしなヘンテコリンなトライが生まれたんですけど、あれむしろジャパンのディフェンスが良かったから生まれたトライのような気がして、うん、
それだけにかなり落ち込んだっぽいですね、この試合、あのトライの直後が。
ね。
はい。雰囲気的に本当に落ちた感じがしたので、やっぱりインゴールですごく言ったんですけど、 ちょっと引きずってしまったと言ってました、
ね。まあそうですよね。だけどあれ、コーチングの立場なんかしらね、プロップの頭にヘディングでぶつかったのが前に落ちて、うん、それをこう、エース角度選手が拾って歩いてトライするなんていうのは、うん、それを防ぐ練習はできないですもんね。だからあんなのはしょうがないと思うんだけど、
うん、
やっぱり力が拮抗してるから生まれるトライですよね。これ接戦ならではの、うんうん、こうね、接戦だからああいうことが起きる。うん、あの前のディフェンスがジャパンいいディフェンスするなと思ったら、あのことが起きて。
やっぱね、2019年のアイルランド戦もね、うん、どんどんこうディフェンスで作っていったじゃないですか、ゲームを。あれと似た時間帯はありましたね。
うん、なるほど、なるほど。観客席の雰囲気っていうのはどうですか、まあ、記者席をはじめとして。
ニースの試合は、うん、まあ、イングランドの声も大きかったですね。うん、でもやっぱり日本のあのファンも、たくさんいるし、うん、両方五分五分でしたね、
うんうんうん。
これやっぱワールドカップなんで、お互いのチームのサポーターがものすごく頑張るっていうか声が大きくて、まあ、チリ戦もチリがすごかったんですよ。
ね、チリすごそうでしたよね、あのファン。
すごかったですよ。もうチリの選手たちもこんなにチリ人が集まってくれるなんてびっくりしたって言ってるぐらいなので。
もう私チリ、ジャパンの試合見てもチリの大ファンになりましたけどね。タックルいいですよね、タックルが。
素晴らしいですね、うんうん、あれ何人かビッグクラブから呼ばれるんじゃないです
か。いや呼ばれますね、呼ばれますよ
と思いますけどね、うん、
ヘッドキャップしたセンター、
あ、はいはい、いましたね。
あれいいんですよね、マティアス・ガラフリックか、チリの12番マティアス・ガラフリック、ジャパン戦では12番でしたね。
うん、
あれサニックスがまだあったら取れって言いたいですね、あれ。サニックスこっから取れっていう。
取りがちですね。
いい選手だった。フルバックもなかなかね、アジェルサ、
はいはい、
9番もいいですね、
あの9番いいですよ、
ね、強気のトレアルバか、
はい、うん、家族も恋人も友達も全員見に来てるんだってコメント出してましたね。
そうですこの話だとチリで終わっちゃうんであれですよ。でもチリ戦が、だからジャパンがものすごい出来が良かったっていうほどではないと思ったけれども、なんかディフェンスがちょっといいなって思ったら、やっぱイングランド戦でちょっと証明されたというか、無駄なラックに入らなくなって、ちゃんと立つようになったなっていう印象があったんですけどね。はい、
うん、チリ相手に最後あれだけ得点ね、重ねて勝ったっていうのは、うん、自力があるんでしょうね。
うん、まあ、チリはね、選手たちが口々、これが俺たちの決勝だって言ってましたから、
うん、
あの時は一番強いぐらいでこう考えていいと思うんだけども。
はい、あの中でこう冷静にね、うん、相手に付き合わずに自分たちがやってきたことをずっと出し続けたので、いいゲームだったなって、初戦としてはこうチームが上っていける試合だったかなと思いますね。
やっぱりこう仕上げてきたなっていう印象だったんだけれども、うん、でまあ現地にいて練習全部見ることは今なかなかできませんけれども、
はい、
まあ、キャンプの雰囲気ってのは漏れ伝わるじゃないですか。こう、まあ、見ていても分かるだろうし、うん、どうですか、うん、
まだこの2試合で、うん、出た選手って25人ぐらいなんですよね、
はいはいはい、
ほとんどもう固定、うん、ほとんど固定ですね。まあ、その中でもこうやっぱサポートしてる選手たちがすごい献身的で、
うんうんうん、
まあ、ちょうど昨日小倉選手、福田健太選手、塩菜やフィフィタ選手がこう会見に出てきて、
はいはい、
今のチームの状況を話してくれたんですけど、うんうん、本当にもう国内の負け続けていた時からやっていることはほとんど変わらない、
うん、
だけど本当にワールドカップに入ってこう自分たちは日本代表でやらなきゃいけないんだっていう、うん、その一点のみでもう全然チームが変わった。
なるほど、
言ってますね。何一つほとんどやってることは変わってませんって言ってました、
うん、私このジャパンこう開幕前よくいろんな人に聞かれて、私は比較的楽観的な答えをしてたんですけど、それは負けた後もウォームアップマッチで選手たちがこう話すことが一貫してるんですよね、うん、こう自分たちがやってることは間違いないんだと、
うん、
でミスをしたりしてるだけだと、遂行できてないんだと、うん、でもその信じてる感じっていうのが建前で言ってるんじゃなくて、この人たちは本当に信じてるなっていう感じがして、そこがある限りひどいことにはならないと思っていたんですよね。こう、
はい、
そういうことですよね。こう多分その控えの選手たちが
話して、そうですね、うん、彼らが言ってることはそういうことでしたね、うん、でもやっぱりね、こう外野としては心配ですもんね。ずっと心配してましたよね。
ね、もう私はでもなんかね、結構悪くないなってずっと思ってだけど、やっぱり時間との戦いがあって、うん、イングランド戦でも例えばアタックのね、深くゲインした後にノックオンしたり、
うんうん、
あの辺でしたね。 あれが落とさなければアイルランド戦になってたかもしれない。
やっぱりこのハンドリングエラーはまだ治くなってないですね、どうしても。
誰かが日本からテレビで見てるといまいちわからないんですけれども、結構ボールが滑る、湿度が高いっていうコメントがこういろんな国の選手がこうしてるんですよね。そこはどうですか、イメージは。
日本と比べたら全然湿気はないですよ、
日本は今熱帯ですからね、もう。
あれと比べたら全然ないんですけど、あの日の夜はどうだったかな、そこまで暑いとは感じなかったんです
よ。例えばあのイングランドが初戦でこうドロップゴールをフォードが、あの後もフォードがね、こうボールが滑るからドロップゴールを用意してたんだってコメントしてて、ボールが滑る時には有効なんだってこう、話してて、あ、そんな滑るんだと思ってね、こう、
なんか前にこうワールドカップの本当の公式球は高級すぎてなんか滑るって聞いたことありますけどね。
新聞に一部出てますね、ボールの質が滑るんじゃない
か。そう、表面がなんかすごいベタベタっていうか、なんかコーティングがなんか違うような感じがするんですよね、高いやつって。それでそうなのかもしれないですね。
ぬるぬるするっていうコメントしてますね、こう選手たちがこう、まあ自分たちの汗もあるんでしょうけどね。
一回それをあのギルバート、まあ、あの日本で鈴木スポーツがあの扱ってますけど、それを社長に言ったら怒られましたけどね、そんなこと言うなって。
いいボールです。
いいボールなんだよって言った
けど、いや、いいボールだから多分気象との関係でなんかちょっと怒ってるんでしょうね。
そうでしょう
ね。多分涼しくなった時すごい素晴らしいボールになる可能性はある。
あの僕らが汗もかいて泣いてで握るとこう、ピタってもちろん来るんですよね。
今火消しに走ってますね。でもこうその雰囲気は、まあ揺るがない感じはあるということですか。
もう特にもう2試合終わったところで、あのね、もうやるかやらないかだけのところに来てるので、揺るぎはないと思いますよ。
まあ、いずれにしてもサモアもそうでしたし、アルゼンチンももう決闘ですよね、死闘勝つしかないっていう、ね。
そう思います、その中でまあ日本代表がね、チーム力が上がってきてるので、本当余計楽しみですね。
あのコーネルセンってすごいですね、でもね。
見た感じはね、細くてね、白くてね、頼りないような感じもしますけど、本当粘り強いですね。
だからなんかこうさりげなくみんなこうやってるんですよね、あれこう。あのあれはチリ戦だったかな、あの終わった後に私東京のスタジオで見てたんですけれども、チリ戦のまあ、ジャパン下川寛治フランカー、試合が終わった時こうデータが出て、私スタジオにいたんですけれども、タックル数が17、あ、そんなもんかってこう思った時に、あの一緒にこう解説をしてた田辺敦さん、久保田スピアーズ船橋東京ベイのコーチが、あれ確か下川って後半すぐ引っ込みましたよね、だとしたら相当な数ですよって言った。で確かそうですね、後半の10分でこう退いてるんで、まあ、それでタックル数17っていうのはもうなかなかの数だと。つまりジャパンはみんなそうやってひたひたひたひた、あの勝った試合でもそれだけみんなが黙ってタックルをしてた。そういう意味でこう非常にディフェンスが向上してきたと思いました。でまあフランスの生活はどうですか、 B 級グルメシリーズ。
B 級って行きたいところなんですけど、B 級すらほとんどないですね。本当に高い以外言うことがないですね。
本当、まあ円が今ね安いということもあって
びっくりしますよ、まあ、なんとかあの暮らしていける店を探しつつあるんですけど
暮らしていける
生ハムの盛り合わせがあの8ユーロとか、
あ、
その店を見つけたんですけど、なかなかね大変ですよ。
そうですよね、ランチ昼食取るともうボンって出ていく感じでしょ。
昼食でやっぱあの日本円にして2000円超えるぐらいは行くので、でじゃあスーパーで何かこうもう冷凍食品とか簡単なやつでいいやと思って買ってきても結局同じぐらいの金額になってるのでもうこれだったら外で食うかなと思って
向こうの、まあ、暮らしてる日本の方もおられるしラグビー仲間も進行、休校を温めてるんですか。
そうですね、いろんな人と会ったりしますね、まあ、それこそ鹿児島の仲間、ワールドカップのスタッフとして働いてる人が鹿児島玉龍高校のラグビー部の OB だったり、そういう人と会ったり、ね、あとパリジャパ、あのパリジャパニーズクラブの人たちにお世話になったり、 着いてから1週間はみんながおーって言ってくれて、おごってくれてよかったんですけど、1週間過ぎるともう別に懐かしくもないので、今地獄に落ちてます。
割り勘の
そうですね、うん、今こっちで考慮作業も重なっちゃって。
ああ、そうですよね。
あーニースではもう8割方起きてましたね。
本当に。今一段落。
今一段落です、
ね。たまにはこうビールぐらい飲んでるでしょ。
あの苦労はしてますけど毎日飲んでます。
私あの2007年のワールドカップでこうすごく思ったんですけど、あっちはこうイギリスのパブみたいなのもあんまりないですよね。
ないですね。
酒場って感じじゃないですよね。
はい、みんなあの座って屋外がみんな好きですね。とにかく。
うん。
屋外のテラスに座ってみんなでこう喋りながら、うん、それもなんかまあ向かい合って飲んでるっていう感じで横並びで座って談笑しながら飲んでますね。
こう外を見るんですよね。こう
そうですそうです、はい、
昔誰かね、フランス人だったか、なぜ日本の人は窓の外を見ないんだって書いてる文章を読んだことあるな。そういえばいつも地面見てるなと思って。
うん、やっぱあの席もね、あの外側が人気らしくて、うん、僕なんか外暑いからあのすぐあの店内って言いがちなんですけど、うん、ちょっとあのあそうなのみたいな感じです、
ね。うん、あとまあジャパンを離れてこうワールドカップ印象どうですか。
やっぱワールドカップ本当あのどのチームもベストな状況、うん、状態で来るっていうのは感じてますね、うん、特に南米のチームが素晴らしいですね、頑張りが、
うんうんうん、ウルグアイもね良かったですよね。あれ
良かったですね、うん、ウルグアイも素晴らしいし、うん、
南米ラグビー好きとしては非常にこう私は満足してるんですけどね。
チリのジャージがね売ってないですよ。
私ねもう入手しました。
売ってないです、うん、あの早めにストアに行ったんですけど、うん、そこにもなかったですね、
うん、日本のこうファンの方とは交流があるんですか、そっちでは。
よくお見かけします、うん、このトゥールーズでもあの最初 の、 そのチリ戦の前はいらっしゃったし、うん、ニースの時も試合の前日、まあ、試合の当日、翌日はたくさんいらっしゃったので、うん、遭遇したりお店に入ったらその人がいたりとかそういうのあります。はい。
で、あのフランスなんですけど、話が行ったり来たりしますけど、はい、あのフランスは今、はい、開幕戦見ると私強いなと思ったんですけど、
はい、
その後その地元にいると国民の見方はどうですか。まあ、デュポンがちょっと怪我してる、うん、
はい、2戦目がだらしない試合をした、うん、まあ、勝ちましたけど、うん、それですごく批判はされたみたいですね、
うんうんうん、
で3戦目はほぼベストメンバーで出て、うん、あの圧勝したので、
うん、
まあでもこれ、まあ、上位は当然間違いないんじゃないですかね。もちろん準々決勝で大一番とかありますけど、
私はあの開幕戦見ていて、フランスが調子良くないのにオールブラックスに勝つから相当強いなと思ったんですよね、うん、全然パッとしない感じなのに、うん、スーッと勝ってるんで、これ相当強いチームじゃないかなと思ったんですけど、
うんうん、ね、あの試合もオールブラックスがね、あの前半の本当序盤に集中力にしてね、うん、先手取って、あ、意外とスッともしかしたら勝っちゃうかなと思ったけど、うん、ちゃんとフランス崩れませんでしたもんね、
うんうんうん、崩れなかった。オールブラックスの選手がなんかいいプレーでガーって独走したときにスーッと追いつきますよね、うん、追いついて、
そうですね、
そのままトライされない、うん、あれが強いなと思って、
もうあの試合スタッツだけ見ると全然オールブラックスの方がアタック的にはね優れてるんですけど、でも得点はあれでしたからね、
アイルランドも見てて強いなと思うし、
うん、
でもこれ途中でこういう話してても分かんないですもんね、これかね。
分かんない。
収録と放送がずれてるんで、私がちょっとフランスへこれから向かう都合でちょっとこう収録と放送がかなりずれてるんで、でもアイルランドはトンガの試合見た時強いなと思いましたね。トンガが必死でこうタックルするんだけど、もう全く動じないで淡々と攻めていく、うん、アイルランドも下馬評高いでしょ、
アイルランドがね、
うん、アイルランドはあの短いパスがみんな丁寧で、ああこれはしつけられてるなっていうような感じの、
うんうん、
そう思いましたね。こう短いパスをみんな綺麗に丁寧に放る、
うん、ラグビーマガジンのワールドカップの展望号でも話を聞いたんですけど、うん、こう今神戸製鋼の
ヘッドコーチ
のデイブレニーさん、はい、彼ね、ヨーロッパでもコーチングをしたことがあるので、あのヨーロッパのコーチングのことを聞くと、やっぱり今のフランスと、うん、あのアイルランドには本当にコーチングを感じるんだよねとは言われてましたね。
あ、なるほど。
もうお気に入りの選手の名前を挙げろって言われたらほぼ全員になってしまうって言ってました。 本当にいい選手がいくらでもいて、あのコーチングが行き届いてるっていうのが試合を見てても分かるって、
うん、アイルランドは特にこうチームとして強いですよね。なんかこう子もいいんだけど、この番組で布巻俊介が出てくれた時に、うん、アイルランドの選手って一人一人になってリーグワンに来たら活躍しない気がするって言ってたんですよね。だけどチームとして強いって、こうそこがすごいんだっていうようなこう文脈の話をしてて、なるほどと思いましたけどね。
いや、ワールドカップはやっぱり改めて面白いなと思いますね。まあ、今こうちょっと日本代表に割とあの一緒に動いてる感じで、うん、なかなか他の試合に行けないんですけど、ここからあの数日間日本代表があのノーメディアデーがあるので、
はい、はい、
その隙にこう他の試合に行こうかなと思っていて、ウェールズ対オーストラリアとかね、
これは大一番です ね、 これね、
そうですね、
これは最高じゃないですか、うん、
ねえ、もうエディがどういう顔して現れるか楽しみですね。
分かんないですよね。でもね、分からない、
いや全然分かんないですよ、
うんうん、でもまあ今のところオーストラリアちょっとこう追い詰められてるけど、オーストラリアどうですか。
あのメンバーでね、あの化けると楽しみ、うん、面白いですけどね、うん、あ、やっぱりこれでも正解だったかって気もしますけど、うん、なかなか厳しいですよね、
うん、でもエディ・ジョーンズさんって面白いですよね。前はいつもあのワールドカップはキャップが1人40以上ないと負けるんだっていつも、
はい、
ずっと言ってたけどコロッと変わってるの。
今変えなきゃいつ変えるだぐらいですもんね。もう本当にあの辺があの人はすごいですね、うん、言ったことを平気で撤回するっていうのが、ね、撤回もしないでね、勝手に変えますからね。言ってることを、ね、
でそれをこう記者が言うと突然怒り出すっていう。
そうそうそう。
この間なんかすごいブーイングを浴びたって、フィジー戦の後か、フィジーオーストラリア22-15、まあ、フィジー勝ちました。エディ・ジョーンズさんがこう大写しになるとブーイングが出て、は
い、まあでもあれぐらいね、あのいろんな、ね、いいも悪いもある監督というのは面白いですけどね。
まあそうそう、そうですよね。メディアとしてはね、うん、結局見出しになってますもんね。
ああ、オーストラリアではもうエディのことしか出てこないじゃないかっていう人もいますよね、うん、OB、ワラビーズ OB でも選手のことが全く伝わってこない、
うん、そうそうそう、だからあれがこうよく見ると選手を守ってると、こうメディアのプレッシャーから守ってるっていうのが建前なんですけど、うんうん、一方で選手が主役になってないっていう、うん、こっそり不満がくすぶっていく恐れありますよね、
うんうん、
このチームは生き物なんで、
うん、キャンピージがそう言ってましたね。キャンピージが、あ、そうそう
です
か。エディはもう自分のことばっかり喋って選手のことが僕たちには全く伝わってこないって、
あ、
うん、
キャンピージもいつもね、こうご意見番ですから。辛口の、
そうですね、うん、何度いくらでも一緒にやってるんですよね。
そうそうそう、そうです、そうです、うん、
だから言えるってこともあるんでしょうけど、うん、
まあでもガットランドのウェールズもしぶといよな、あれ。
あー、しぶとい、
うん、
本当にしぶとい。
ガットランドが昔あのアイルランドも結構指導したことがあって、こう選手たちをクラブでしたっけ、うん、なんかね、でウェールズと比較してコメントしてるの私こう撮ってるんですけど、うん、こうメモして、このコメント面白いなと思って、うん、まあ、アイルランド人ってもう何でも議論してコーチにもすぐ突っかかってくるんだ、うん、でそれは彼らがまあものすごい何でも考えてることもそうだし、彼らの通ってる学校がそういうディベートをしたり、うん、自分の意見をはっきりこう述べろっていうような、まあ、そういう割と私学のそういう学校に通った人たちだから、そういうもう習慣があると。でウェールズの選手は黙ってレンガの壁を突き破るんだって言ってたんですよね。面白いなと思って、
そうなんですか、
だから今度もちょっとウェールズもちょっと面白いですね、あれちょっと。
お、本当大一番ですね、
うん、放送される頃には、まあ、決まっていますけれども、日本にいるとテレビで見てると試合がある、ジャパンが勝った、惜しくも敗れた、でその後一体どうなってるのかっていうのはみんなは、まあ、そこで分からないわけですけども、記者で、まあ、接近できるわけで選手に、あれ試合終わった後どんな感じになってるんですか。例えば選手が取材をするスペースがあって、
はい、まずはあのプレスカンファレンス、一般的なやつがあって、そこにはヘッドコーチとキャプテンがまず来ます、はい、で、同時通訳っていうか、うん、そういうのをアプリで聞きながら、うん、まずジェイミーの話とか聞きながら、そこを終えます、
うん、
でそこからこうミックスゾーンというところに流れるんですね、
うん、はいはい
はい、そこにはあのリクエストした選手何人か、試合中にやっぱりこう誰を呼びたいかっていうのを聞かれるので、うん、何人か挙げて、彼らがやってくるんですけど、これがねなかなかまた戦争で、 ちに来たりとか、どっちの方向から誰がどんな順番で来るかっていうのを見定めながら、自分の聞きたい選手のところに走ると、しかし着いた時にはもう大きな人垣ができていて手を差し込むのをやっただとかそんな感じが続いていて、ね、取材も2人体制のところはまあそれでなんとか行きますけど、うん、僕、まあ、1人みたいなものなので、うん、なかなか狙いを定めるのが大変な感じはありますね
でもこうイングランド戦の後ああいう試合結果で例えばイングランド戦の後、まあ、はい、失意というか選手はがっくりしてくるのか雰囲気あるじゃないですか、こうどんな感じでしたか、はいはい、こう
まあ、個人差はあるんですけど、うん、全員ね、ビッグゲームに勝てば一気にっていうところもあるの、期待も大きかったと思うので、うん、まあ、負けた悔しさというのは全員持っていましたけど、あのイングランドにね、あそこまでやれたっていうのは、よく考えれば自信になったと思うので、うん、実際話を聞いてみると、その両方を感じてる選手が多かったです、ね。
うん、なるほど。こちら、日本ではこう、スタンドオフがどうなるのか、10番が。まあ、松田力也が初戦から来て、うん、プレスキックがよく決まるようになって、うん、そういう話はなんか聞いてますか、うん、こう現地で。
はい、本人も、ね、1試合目なんて6の6ですよね、うん、多分 100% はジョージ・フォードもそうでしたけど、うん、松田力也も 100% でしたもんね、初戦、
うん、こう手応えはやっぱり感じてるんでしょうね。プレスキック苦しんでましたもんね、直前まで。
はい、やっぱちょっとフォームを変えたっていうのは本人も言ってて、確かにこう以前とはちょっとフォームが違うというか、うん、蹴り出す前の形が違うんですけど、うんうん、こう右肩だけを意識していて、右肩がちゃんと上がってれば入るという、うんうん、自分の中で、掴んだものがあるので、そこだけを考えて、うん、蹴ってるって言ってましたね。
でこうジャパンがトゥールーズがベースで、まあ、スタッド・トゥールーザンという、うん、まあ、有名なクラブ、うん、名門クラブのグラウンドを、まあ、うん、はい、使用するんですよね。でそこにこう、はい、要するに取材する人たちが通うわけですか、こう練習に。
そうです。大体、うん、街中、本当、キャピトル広場っていうのがこうトゥールーズのど真ん中にあるんですけど、うん、そこから4キロぐらいの郊外に、そのスタッド・トゥールーザンの本拠地があるんですね。うん、そこで練習をするときには、報道陣も行って、練習を15分ぐらい見ることができて、終わったらそこで会見というのがパターンで、そこまではみんな歩いて行ったりバスで行ったりとか、それぞれの方法で行って出てくる選手に話を聞いてます。
フランスでバスに乗るの難しそうですね、なんかねそうでもないですか
僕は苦手なのでできるだけ歩いてます
、はい、あれヨーロッパ英国もそうですけど、バス停がものすごいシンプルなんですよね。行き先とかあまり書いてないんですよね。
やっぱ番号ですよね。バスを見極めるのは番号ですね。うん、で、なんか日本みたいに親切じゃないじゃないですか。
そうそうそう。あれがね、いつも考えさせられますね。あ、これ文化の違いだなと思って。自分がしっかりしろっていうことなんですよね。自分がよく見てたら分かるっていう。
そうだと思います。あと、電車とかもね、やっぱもちろん乗り方は違うので。入るときとか車内ではこうチェックが厳しいけど、出るときはもうフリーですもんね。
ああ、そうそうそう、そうですね。ワールドカップでこう長く滞在してると、そういうこといろいろ考えさせられますよね。こう、
そうです。だいぶ慣れてきましたね。ね。あとパリの地下鉄はあれがちっちゃい階段が多くてめんどくさいですね。荷物が多いと。あとトイレがない。
ああ、そうそうそう。そう、
トイレがないのが痛いですね。
あのトイレを見つけるのも自己責任なんですよね、自分の才覚の、うん、
やっぱいろんな駅にっていうか、もうラグビー の, あの広告っていうか、うん、あの告知のものが貼ってあって、うん、もう今本当ワールドカップで埋め尽くされてる感じはしますね、パリの市内とか、
で、まあ、スタッド・トゥールーザン の, あのグランドに日本の記者団がどっかから湧いてくるように来るわけですよね、うん、みんなどっかに泊まってるんですよ、はい、
どっかに泊まってます。どっかに泊まってますね。
それでみんな散っていく
んです。みんなやっぱ普通に泊まってるとやっぱ高いので、みんな一工夫して泊まってるので、
一工夫して
なかなか、あ、同じホテルですねっていうのはないですね、日本みたいに。
こうフランスはね、ものすごくラグビーの国で、まあ、特に南西部というか、うん、まあ、それは感じますか、うん、先ほどポスターもすごい
感じます感じます、うん、特にトゥールーズはあのスタッド・トゥールーザンがね強いし、うん、そういう意味でもラグビージャージ着てる人も多いし、うん、トゥールーザン の, あのショップも街のど真ん中にあるし、うん、例えばマルシェ市場に行ってもハム屋さんとか肉屋さんのところにトゥールーズのトゥールーザン の, あの旗が 飾ってあったり、
はいはいはい、
ものすごくあのここは根付いてますよ。
うんうんうん、フランスがワールドカップの時もフランスが出場しない、まあ、試合、
うん、
あまり強くない国同士が戦ってもスタジアムの雰囲気がものすごくいいっていうのは私の昔の印象なんですけどね。
それをこれから堪能します
今ジャパンの
今ジャパンなんで。
ジャパンは今ズバリ現地で評価はどうですか？
あの昔はねやっぱりジャパン弱いのに頑張ってるなっていう雰囲気あったんですけど、やっぱりもう上位国の位置づけなので、チリ戦の時もやっぱりチリを応援する人も多いし、イングランド戦の時もね、あの日本あ頑張ってんなっていうのはないし、本当のテストマッチっていう雰囲気があるし、それは本当にここ数大会で変わってきたと思います。
そうですね、開催国の人っていうのは自分の応援する国以外が戦う時は大体こう弱いと思われる方につくと、
うん、
まあ、これはたしなみですから、うん、昔は大体日本は応援されてたんだけど、うん、チリとの関係だったらもうすでに、
いやもうチリの応援の方がでかいですよ正直言って
そうですよね、
みんなチリ応援してます。
うん、なるほどなるほど。今ジャパンでここまでこの選手いいなってそばにいて近くで見ていて感じるの、最後名前挙げてください。
勢いがあるのは本当アマト・ファカタバ選手ですね。
う
ん、
そうですね、
本当、うん、自分でも無我夢中でやってるっていうのが本当伝わってきて、こうあのワールドカップのコメントとかにも今なんで自分がここにいるのかわからないっていうコメントを出したりしてますね。
うん、
それぐらい夢のようだって言ってるし、うん、あとレメキ選手、
あ、よかったですよね、あのイングランド戦突然出ることになって、レメキロマノラバ前半7分に入ってきました。
ねえ、
相変わらず
自信満々ですね全然強くなかったよって言ってましたよ言ってました、全然強くないよ
頼もしいですね。
あの時、まあ、シレワ選手の怪我で
急に怪我してね、
出たじゃないですか、それも序盤にね、楽しみだったから全く問題ないっつってこれから出るでしょうね。
うん、
これが、うん、
あのドロップのキックがいいですもんね、キックオフの、
うん、
あのセブンズで鍛えた、キック
上手なんですね、そうですそうです、うん、はい、でやっぱ抜けるしハンドオフもね、うん、あの得意だし、まあ、一人でやりすぎるっていうところも多少ありますけど、でも楽しみな方が多いですね。う
ん、それぐらいがいいんですよ。でやっぱりリスタートが大切なんだね、うん、ノックアウトステージが近づいてくると、うん、やっぱりセブンズっていうのはあのねリスタートの再確保が非常に重要なんで、
うんうん、
やっぱりレメキはいいですよね、あれ
いいですね、あと、うん、本当周りを盛り上げるので練習の時から、
うんうんうん、でまあ、今トゥールーズと結んで語ってもらいましたけども、もう最後です。ラグビーマガジン編集長田村勝博さん、ズバリ優勝国は
フランスのような気がしてます。
なるほど、
まあ、本当にそれがあのこの国幸せでしょうし、うん、まあ、その前に本当に長く時間をかけて作ってきたチームっていうものをすごく感じるし、うん、スタンドオフの、ね、あのタマック選手があの怪我で離脱しましたけど、全く遜色ない選手がジャリベールとかその辺が出てきて、うん、活躍もねしっかりしてるので、フランスが優勝してこの国が盛り上がるところを最後まで見たいですね。
はい、本日のゲストベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長の田村勝博さんでした。マイクロソフトチームズをつないでお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
未来を作り出せ、リサイクルのその先へ、 B コール自サイクル西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
我々がグランドに撒いた種を未来の世代が刈り取る、これまあジャパンと戦う前のチリの代表のロック、ハビエル・エイスマンの言葉をね、チリの新聞に見つけたんですけれども、 こう使命感ですよね。つまり初めてワールドカップという舞台に出て初戦を前にして、我々がグランドに撒いた種を未来の世代が刈り取るんだ。この前のグランドっていうのはそのまさにジャパン戦のグランドですよね。こう使命感というものを感じて、ね、何かこう感激しましたね。昔ジャパン、よく話に出る1971年イングランドを迎えて決戦をするときに、当時の大西哲之助監督がね、歴史の創造者たれと、日本ラグビーの創造者たれと言ってこう選手を送り出す、なんかそれと重なりますね。そういう意気でもってこう世界にこう乗り出していく最初のこの大事な試合であると。まあ、ラグビーってこういうところがいいんですね。次回は11月6日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。